もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
31歳です。
今独身ですか？
はい。
それ独身でお父さんとお母さんと一緒に暮らしてるの、それとも自分一人？
いや、一緒に住んでます。
一緒に住んでる。
はい。
そうするとお父さんとお母さんとあなた3人ですか？
あと姉です。
お姉さん何歳？
33。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
母親とあまり仲が良くないんですけど。
うん。お母さん何歳？
67。
あまり仲良くないっていうのは具体的にどういうことですか？
いや、なんかこっちが本気で話したいことがあっても、
うん、
なんかいつも向き合ってくれなくて、
はい、
逃げられるっていうか。
はい。
なのでちょっと距離を置いた方がいいのかなと思って。
はい。例えば最近その自分がこう真剣に話したことをさっと逃げられてしまったように、またかよって思ったのは、具体的にそういう場面っていうのは最近あります？
なんか最近早く家を出なさいとかって言われたんですよ。なんか自立するために出た方がいいって言われたんですけど、
はい。
でもそれは姉から母親が私が出た方がいいからって言われて、
はい、お姉さんがお母さんに言って、それでお母さんがあなたに言ったということね。
はい、
はい。
でも私が前に家を出るって言った時は出なくていいよとかって言ってて。
家を出なくて言ってたのは誰ですか？お母さん？
母親も父親も。
お父さんもお母さんもそう言ったと。
はい。
それであなたがその時家を出ようと思ってお父さんとお母さんに話した時に、はい、気持ちというのはどうしてですか？お父さんとお母さんの方から言われたんじゃなくて、あなたの方から言ったのね。
はい。
どんな気持ちで言ったの？
昔家を出てったことがあったんですけど。
あ、いつ頃ですか？
10年前と8年前。
あ、2回も家で自分一人で生活してんのね。
はい。
で、それぞれ何年ぐらいでまた家に戻ってんですか？
あ、それは1年ずつです。
1年相当で自分一人で暮らしてまた戻ってると。
はい。
で、その時期ずっと働いているんですか？それとも
学生の時と社会人の時。
それで今日のあなたの最初の相談っていうのはですね、
はい、
お母さんが自分と本気で向き合ってくれないと、
はい、
いうことを。
今もうまた自分が自立するために、
うん、
母親とも離れた方がいいのかなと。
今日の相談っていうのは自立しようと思ってんだけども自立した方がいいのか、
はい、
それともこのままお父さんとお母さんとお姉さんとこの4人の生活を続けた方がいいのかっていうこと。
そうですね、はい。
そういうことも含めて、
はい、
なんか今のあれですか、生き方にこんな生き方でいいのかなっていうことで迷ってるっていう。
今自分としては今が一番満足してるんですけど、
うん、
その今よりもっと、まあ、精神的にも経済的にも自立した方がいいのかどうか。
まあそういうことですか。
はい。
まあ今満足してるんだけれども、
はい、
このままの自分でいいのかと、
はい、
自立しようと、
はい、
思ってるねっていうこと、
はい。
先ほどそのお母さんが向き合ってくれないという不満を言ったのは、それはどういうことですか？っていうのはもう向き合ってくれないんだったら自立するよっていうふうにごく普通には進まないわけですね。
一緒にいてもなんか向き合ってくれないんだったら一緒にいる意味もないのかなと思って。
ああ、ということはお母さんがちゃんと向き合ってくれれば自立しなくてもいいってこと？家を出なくてもいいってこと？
まあ、母親としてはなんかその親のありがたみをもっと理解してほしいみたいで、そのためにもう一回出ろみたいなことなんですけど。
ああ、一人で暮らしてみろと。そしたら親のありがたみを分かると。
はい、
まあ、いうことね。
はい、
分かりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
ね、今加藤先生のお話を聞いていて、はい、ずっと聞いているうちに気がついたことは、
はい、
あなたはコミュニケーションが苦手なんですよね。
はい、はい、
ですから今加藤先生が一つ一つ聞いてくださるとそれに対しての答えはできるんです。 ね、だけれども、はい、だんだんだんだん話があなたの感情が変わってくるんですよね。
はい。
ということはあなたが求めているものは、
はい、
私の話を聞いてほしいってことも一つあるんではないかと思ったんです。
はい。
でね、今話を聞いた限り、はい、あなたはお母さんに自分からどう言葉をかけていいかわからないってことですよ。そう思いませんか。そしていつもお母さんが私に関心を持ってほしいんです。でもお母さんはあなたに関心を持っていないとあなたは思ってるんじゃないかしら。どうですか。
関心、
例えば、はい、あなたが服着てるでしょ。そうするとね、今日そのスカーフ良くないんじゃないの、こちらにしたらってことはあなたは言われた時どうですか。怒りますか、それとも分かったって素直に言うんですか。
納得はするんですけど、うん、うるさいなって言います。
でもコロナ禍では嬉しい。
嬉しいと思います。
あのね、寂しかったんですよすごく、はい、それでね最初はね、どんな人なのかしらって全く分からないの。
はい。
声にも欲求がないし。そうです。はい、はい、で、
はい、
でもこちらがあなたに関心を持って聞くとあなたは全部答えてるじゃない。
はい。
それも自分は嫌だっていう、それが全部あなたがしてほしいことだったんです。
はい。
そしたらわかるでしょ。そうか、本気で私に向き合ってって言ってもそれはわからない。お母さんにとっては、
はい、
あなたにとっては永遠にお母さんですけども、はい、お母さんにとっては娘に変わりはないんですよ。でも、はい、あなたが求めているのは全部幼児期のものです。
はい。
でもあなたはもう成人した女性でしょ。
はい。
とお母さんすると今更こんなことを言ってもと思うかもしれないんですよ、はい、でもあなたはお願いお母さん、私が幼児期にしてくれなかったことを今してほしいってことがあなたの心の中にあるんですよね。ただ、はい、一つあなたはお母さん憎しみ持っていませんよね。
憎しみとかはないです。
お母さんはあなたは強制的に抑圧的にしたわけではなくって、
はい、
どちらかというと無関心だったんですね幼児期に。かまってくれなかったってことです。
はい。
かまってくれなかったあなたがそのまま成人してしまって、
はい、
そして言葉だけを本気になって向き合ってと言っても今までかまってないお母さんは何を言ってくか分からないんです。
はい。
つまりあなたは30になった時に初めて自分を自分で抱きしめてるんです。寂しいなと思って。
はい。
その寂しさをお母さんに拳を持って、
はい、
お母さんの胸を叩いてもお母さんには響かないんです。
はい。
だからお母さんもかわいそうなの。
はい。
何を言ってるかわからないんです。
はい。
でもあなたは日ごとにそれを求めるでしょ。
はい。
だからお母さんするともうどう扱っていいかわからないので、
はい、
しばらく出た方がいいんじゃないのになったんでしょうね。
はい。
だから自立というんではなくって、
はい、
お母さん自身がどうしたらあなたは納得するの、お母さんはあなたの子育てがわからないと思ってるんです。
はい、
ですから今日からもしですね、
はい、
あなたお母さん憎しみ持っていません、ただ、
はい、
お母さんがあなたが求めているお母さんはいないんです。
はい。
いないってか分からないんです。
はい。
愛し合うってことは親子でも、
はい、
求めるものを相手に伝えることも愛し合うことなんです。
はい。
私はねお母さん小さい時からこういうことをしてほしかったの、
はい、
こういうことをしてほしかったの、
はい、
ということを伝えることなんですね。
はい、
人間が相手を恐れるとか相手を不安になるのは相手が何を考えているのか何を求めているかわからないときに重くなったり不安になったりするんですよ。
はい。
ですからお母さんはお母さんがそのまま来てしまったんです。
はい。
あなたの求めているお母さんになってほしかったら、
はい、
あなたが求めるならばですよ、
はい、
こうしてほしいっていうことを伝えることです。それがコミュニケーションなんですよね。わかりますか。
はい。
今から加藤先生伺いますけれども多分幼児期だと思います。はい、先生いかがでしょうか。
大原先生の言われた通りで幼児期なんですね。はい、それであなたの言葉をそのままちょっと説明しますとね、
はい、
本気で向き合ってくださいっていうことを言ってましたよね。
はい。
それはどういうことかっていうと、
はい、
あなたはお母さんが自分のことを好きだという確信が持てないんです。
はい。
母親にとってアーティターのどういうことですか。
いやその向き合ってくれないから 興味がないのかなと思って、
うん、うん、そうなんです。お母さんが自分が好きだっていうことが確信持てないし、
はい、
お母さんにとって自分が意味ある存在と思えないんですよ。
はい、
それがあなたが本気で向き合ってくれないということの内容なんですよね。
はい、
そのお母さんが自分のことを好きだっていうことが確信できないでいることが問題の根源なんですよね。
はい、
だけどこれはもうお母さんの方だからね。
はい、
で大原先生言われたように、
はい、
お母さんが幼児期にあなたに積極的な関心がないんです。無関心だったんです。
はい、
でその幼児期のあなたに対する無関心が今のあなたを作ってるんですよ。
はい、
それでどうしたらいいかっていう、
はい、
ことですよね。
はい、
ですから僕はね、
はい、
新しいことを始めてもらいたいんです。何でもいいんです。趣味でも何でも、はい、本を読むでも近所の子供と遊んであげるんでも、はい、犬を飼うんでも、
はい、
何か自分から自発的に始めてみてくださいよ。
はい、
それで大切なことはね、
はい、
行動の予定表を作ってください。
はい、
今度はこういう旅行にしたい、
はい、
今度はこういうところに行きたい、
はい、
こういうところに行きたいけどこのことをいつ頃までに調べてみたい、
はいはい、
行動の予定表を作ってみてください。
はい、
そうすると一つ一つの日常の生活の中で目的が出てきますから。
はい、
で行動の予定表通りにいかなかった時にはそれは無理があるんだから、それで私はダメだと思わないで、
はい、
もうまた行動の予定表を作り変える。
はい、
で行動の予定を作り変えることでですね、
はい、
あなたが積極的で自発的っていうそういうあなたの自我の確立ができてくると思うんですよ。
はい、
つまりあなたが自我の確立が今できてないというのはですね、
はい、
幼児期に、
はい、
自分が好きだった人が自分のことを好きだという確信が持てなかったっていうところが原点なんです。自我が確立するためには自分の愛するお母さんが自分を必要としているという自分を愛しているという確信が持てることが必要なんですよ。
はい、
その必要が満たされてないから、
はい、
これからは自分で作っていく以外ないんです。そうすると自然とあなたが今自立する自立するってことを最初から言ってますよね。だから家を出るとか家を出ないとか、
はい、
そういうことが今迷ってることが自然とあなたの心の中で、
はい、
あ、家を出ようっていう具合に決まってくる、はい、あるいはいや出たらお母さんが心配だから家にいようっていうふうになるかもしれない、
はい、
自我が確立してくれば自然とあなたの迷いは消えてきます。
はい、
言ってること分かるかしら。
はい、
よろしいですね。だから先ほども言いましたように、はい、このお母さんとこういう会話をする、
はい、
何月何日までには今度はこういうところに行ってみたい、
はい、
こういうことを知りたい、
はい、
お姉さんとの関係はこうしたいとか、
はい、
きちんと行動の予定を立てると、
はい、
生活に目的が出てきますから、
はい、
それでいろんなことに積極的に自発的になっていかれるというふうに思います。
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
行動の予定表を作る、それがポイントです。